礼拝指針の条文を確かめたいと思いますので、修法の義面をご覧ください。第4条の2項、教会はやむを得ず主の日の集会を守れない者のために適切な配慮をする。ここは主の日の集会礼拝を守れない方への配慮ということでありますが、これは2009年に礼拝指針が改正されたときに加えられた条文です。それまではなかったんですが、ここで加えられました。主の日を重んじるよう努めることがキリスト者の義務であるということは言うまでもないことですが、高齢や病や職業、医療や介護といったこともありますが、それから社会情勢の変化、コロナウイルスの感染などがありますが、そうしたことによって礼拝を守りたくとも守れないというケースも増えています。で、そういう場合にはただその方たちが教会に来ることを待つというのではなくて、教会の側でも配慮をなすべきであるという条文です。礼拝出席が難しい状況になった場合には、ぜひ相談をしていただければ、知恵を絞っていろいろ考えることができると思います。かくいう私も就職の時に必ずしも毎週日守れる仕事ではありませんでしたから、牧師先生に相談をして助言をいただいたことを覚え起こします。いずれにしても、全ての教会の方たちが、最も良い仕方で礼拝生活を守ることができるように教会が配慮すべきである、そのことがここに記されているということであります。明治大正の時代を生きたあるキリスト教指導者がこういうことを場を残しています。イエス・キリストをどのような方と見るのか、これこそ人類における根本問題である。これは本当のことであります。イエス・キリストをどのような方として信じるのか、このことが私たちの命と人生と定めるわけです。今朝のマタイによる福音書16章13節以下において、まさに主イエスはこの問いを、ご自分の弟子たちに問うておられます。15節、あなた方は私を何者だというのか。そうすると、弟子のペトロが答えるわけです。16節、あなたはメシア、生ける神の子です。このペトロの答えを聞かれてシュエスはお喜びになってペトロに言われます。17節、あなたは幸いだ、あなたはメシア、生ける神の子です。このようにシュエスに向かって告白することができる人こそ誠に幸いな人であるということです。そして教会は今に至るまで2000年の間、この幸いなる信仰の告白に生きてきたわけです。古代教会の時代、紀元後325年にニカイア信条という信条が作られました。これはローマカトリック教会、プロテスタント教会、東方正教会を問わず、全世界のキリスト教会がおよそ、異端と呼ばれるグループではない限り共通して告白している信条ですが、このニカイア信条はイエス・キリストについてこのように告白しています。主は神の一人を、世々に先立って御父からお生まれになった方、光からの光、誠の神からの誠の神、作られたのではなく生まれ御父と同じ本質である方、御子キリストは父なる神と等しい方、生ける誠の神、人となられた神、これがあなたはメシア、生ける神の子であるというペトロの信仰告白の中身です。キリストは神でありまた人であるというこの告白、この告白、私たちも告白する一人一人であり、 私たちの教会もこの信仰の告白に連なるわけです。13節でシエスは弟子たちにこう問うておられるのです。人々は人の子のことを何者だと言っているか、つまり主はあなた方は私を何者だと言うのかと問われるよりも先に、当時の人々がご自分のことをどう見ているかということ、世間でのご自分の評判がどういうものかということ、このことを問われたのです。弟子たちはそこで幾人かの名前を挙げるわけです。14節に挙がっているのはバプテスマのヨハネ、エリア、エレミアといった人々です。つまり当時の人々は主イエスのことをこういう人々と肩を並べるような、預言者の一人であると見なしていたわけです。ここに出てくる人々はいずれも、聖書に出てくる私たちにとっても馴染み深い人々で、確かに彼らは神様に用いられて大いなる働きを成しました。神の器でありました。けれどもヨハネにしてもエリアにしてもエレミアにしても皆人間に過ぎない。作られたもの、土の器に過ぎない。当時の人々は主イエスの中にこの偉大な預言者たちの姿を見て取っていたのですから、それなりに主イエスを評価していたわけです。けれども人々の目に映っていた主イエスは要するに偉大な人間の一人に過ぎなかった。ミカヤ信条が告白するように、光からの光、真の神からの真の神ではなかった。つまりペトロの信仰告白と当時の人々が主イエスを見る見立てとの間には天と地ほどの開きがあったわけです。今朝の聖書箇所の舞台、主イエスが弟子たちにあなた方は私を何者だというのかと問われた舞台は、13節によればフィリポ・カイサリアという場所であります。ここは多くの偶像の神々に満ちた地であったと伝えられます。また王や政治家たちや自然界のさまざまなものも神に仕立てられて拝まれていた、そういう場所であった。これは当時のフィリポ・カイサリアに限らず今の日本の宗教風土、宗教的な環境も、ほぼ同じであると見ることができるわけですが、ともあれそのような場所でペトロは主イエスを我が主我が神と告白した。人々は主イエスのことをヨハネやエリアやエレミアだと言っていた、こういう理解にとどまっていたのに、ペトロはあなたはメシアである、生ける神の子であると言うことができた。多くの偽りの神々や人間的なこの世的な評価の渦巻く中でそのように信じ告白することができた。考えてみれば不思議なことです。なぜペトロはこのように告白することができたのか。それは神の働きがあったからです。この告白は神の恵みの導きによってなされた。神がペトロをこの幸いなる告白へと導いてくださったんです。ですから主イエスは17節でペトロに要請になります。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。人間ではない、この17節の人間という言葉は別の聖書の翻訳では血肉、血と肉となっています。この言葉は人間とは弱さをはらむものである、そういう意味合いを含んだ当時の決まった言い方であったようです。ともあれ生まれながらの人間の知恵と力によってはこの信仰告白に至ることはできない。ですから主イエスはペトロよ、あなたが私についてそのように言うことができたのは天の父の導きがあったからだと言われたわけです。それはどういうことでしょうか。 天の父は御子であられる主イエスを通して弟子たちにご自身を表してくださった。御子イエス・キリストを通して弟子たちは父なる神を見た。ヨハネによる福音書14章9節で主は仰せになります。私を見た者は父を見たのだ。主イエスのことをヨハネやエリアやエレミアとしか見ていなかった人々とペトロをはじめとする主イエスの弟子たちとその両者の間に決定的な違いがあった。つまり弟子たちは傍観者、観察者の立場にとどまっていたのではなかった。この方から一歩引いて距離を置いてこの方を評価するという位置にはいなかった。つまり弟子たちは主イエスそのお方と出会った。この方に触れた。この方の御言葉をその耳で聞いてその御業をその目で見た。これまで私たちが見てきましたように弟子たちは幸いな人の道を告げる山上で語られた主の教えを聞きました。そして多くの病人を癒し嵐を沈め海の上を歩きわずかなパンと魚で何千人もの人々を養うその主の御業を目の当たりにしたのです。例えばペトロは嵐の中で溺れそうになった自分を主の身腕がしっかり捕まえてくださったことを記憶していたはずです。14章30節以下。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ信仰の薄いものよなぜ疑ったのかと言われた。そのようにして弟子たちは主に愛され主の憐れみを受け主に守られ支えられてきた。主イエスと共に生きたわけです。彼らが主イエスと出会った、そのように言うこともできると思いますがそれは正確ではないと思います。主イエスの方から彼らに近づき彼らと出会ってくださり彼らと共にいてくださった。主が彼らにご自身について余すところなく教え示してくださった。主が彼らをご自身の豊かな命の営みへと招き入れてくださった。その一切が神の恵み、天の父の御手の導きによることであったわけです。あなたはメシア、生ける神の子。父なる神は人間をこの信仰の告白へと導いてくださいます。主イエスを知り、主イエスを見、主イエスと共にあることの恵みを分け与えてくださる中で私たちの一人一人をもこの幸いなる告白へと導いてください。それはペトロや弟子たちのように地上にあってこの方と日々寝食を共にするという仕方で御言葉を聞き御業を見るというそういうことでなければ得られないのではない。つまり天の父は世々の教会に生きる者たちに、また現代の教会に生きる私たちの一人一人にも、主イエスと出会い、主イエスと共に生きる恵みを分け与えてくださいます。だからこそ、直接主イエスを見ることがなかった世々の教会が、このお方は誠の神、生ける神の御子という、あの二階屋信条の告白に導かれた。さらに言えば使徒のパウロ使徒パウロもまた十二弟子のように生前の主イエスと交わる機会は与えられていなかった。それでも主イエスに出会うことはできた。そういう手立てを備えていてくださるということです。17節。あなたにこのことを表す。表すというのは明らかにするということです。つまり父が自らご自身のことを明らかにしてくださる。このことを、キリスト教の教理の言葉では啓示と言います。 開き示す。私たち人間は神を知ることができます。ただそれは人間の知恵や力によることではありません。神様が自らご自身を表してくださるので、私たちは神を知ることができる。今この時代にあって、神は聖書を通して、聖書の言葉を通してご自身を表してくださいます。聖書は神の言葉です。まさにこの世を超えた、人間を超えた言葉、天からの言葉です。そして人間を超えた方を、生ける神の子を正しく知るための天からの啓示です。聖書を通して私たちは生けるキリストに出会う。そして聖書は聖霊なる御神がお書きになった、聖書記者たちを導いてお書きになった、その聖書の著者であられる聖霊が私たちの心に働き、聖書の真理を教え示してくださる。そのようにして私たちは生けるキリストと出会う。そのようにして私たちの一人一人においても神との出会いということが起こる。そしてあなたはメシア、生ける神の子という告白に導かれる。これはまさに人間が、血肉が自力で告白できることではないんです。神の導きがなければ告白しえないことです。神の導きがあったので私たちもペトロと同じ告白に連なることができる。そしてこの告白に導かれるときに、私たちは人間を超える方を知るものとされている、この世を超える救いを知るものとされている。永遠の神が有限なる人間と出会われるということ、これはまさにこの礼拝で起こっていることであるわけですが、不思議と思われないでしょうか。私は説教の務めをずっと担ってきながら、いまだに一つの問いを問い続けています。なぜ説教者は人間に過ぎないのに神の言葉を語ることができるのか。この問いから離れられずに、おそらくどの説教者も説教の務めを担っていると思います。ただこのことを問い続ける、このことを考え続けるという時に、神が人と出会われるということの、その事柄が分かってくるんだと思います。聖霊に導かれながら、私たちはそれを分からされていくのだと思います。そう考えれば、あなたはメシア、生ける神の子というペトロの告白に私たちも連なっていることは不思議なことです。まさに奇跡であります。主イエスは仰せになります。18節、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。あなたはメシア、生ける神の子。こう告白する者たちがなぜ幸いな人と呼ばれるのか。黄泉の力もこれに対抗できない、そういう大いなる命の力をいただくからです。黄泉、これは命のない世界、死の世界です。黄泉の力、これは別の聖書の翻訳では黄泉の門です。大きな堅牢な門です。死の門が大きく口を開けて待っている。そして人は誰一人としてその死の門から逃れることはできない。生まれながらの人間はこの大きな堅牢な門にもなぞらえられる死の力に対抗できない。これに打ち勝つことはできない。なぜなら人は皆罪の中にあるからです。聖書によれば、死は罪の報いとして来る。人はめいめい自分自身の罪の報酬を支払って死ぬ。この罪と死の法則に人は生まれながらに捕らえられている。生まれながらに死の牢獄の門につながれている。しかしイエスを主と告白する者たちは幸いです。なぜならこの方こそ罪と死に勝利をされた方、死の門の貫抜きを引き抜いてこの門を破壊し、死に勝利をされたただ一人の方だからです。もう一度16章4節の御言葉に聞きたいのです。ヨナの印の他には印は与えられない。 すでに確かめましたように、ヨナの印とはイエス・キリストの十字架とよみがえりの御業です。福音書はこの後ペトロの信仰告白に続いて、主イエスが弟子たちに十字架と復活の予告をされたということを記します。21節、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。これが主イエスがヨナの印ということを語られたということです。預言者ヨナが3日3晩大魚の腹の中にあったように、主イエスも十字架に死なれ、黄泉に下られた、葬られて黄泉に下られた、死の支配のただ中に身を置かれた。そして主は3日目によみがえられた。ヨナが死から命を得たように、主イエスも死の闇の支配を打ち破られて、死に勝利をされて、復活の命の光のもとによみがえられた。このこと、死に勝利をすること、死を命に変えること、これはまさしく人間には、血肉にはなし得なかったことです。光からの光、誠の神からの誠の神、そのような方であるからこそなし得たことです。これが神が私たちになさったことです。神の憐れみによることです。神は私たちを愛して、私たちが置かれた身の上に御心を痛められて、私たちを罪と死の支配から解き放つために御子を使わせてくださった。御子は誠の一つをして来られ、すなわち永遠の神が私たちと同じ人間性を求われ、私たちのために苦しまれ、私たちの身代わりに罪の刑罰を受けて死なれ、そのようにして私たちを黄泉の苦しみから救い出された。この御子の御業に預かるときに、私たちにあってもはや死はありません。暗闇はありません。主のよみがえりの光、命の光にあって死は命に変えられています。闇は光に変えられています。このヨナの印こそ、世界と人間における唯一の真理の印、命の印です。世界と人間における一切の問題は、私たちの命と人生に関わる全ての問題は、このよみがえられたキリストの、今も生けるキリストのもとに根本的な仕方で解決されているのです。克服されているのです。救いの問題は信じる人間かどうかという問題ではありません。信じる人間の方が信心深いか熱心か、あるいは力を持っているか知恵を持っているか、そのようなことは問題になりません。先週の祈祷会の後の語らいの時にもこういうお話をしました。どの方につながれているとかかということがアルファであり、オメガである、全てである。私たちがどういう方につながっているのか、つまり誠の救いをもたらしてくださるその神につながっているかどうか、ヨナの印を唯一の印として見ているかどうか、ここに私たちの救いが全てがかかるということです。そしてその意味で、あなたは生ける神の子、私の罪をあがない、私の死を命に変えてくださった誠の救い主、このように告白することができる者たちは幸いなのです。そしてそのような幸いをいただいた者たちは、誠の命と救いを受けた者たちは、ペトロと共に喜びを持って告白する、あなたはメシア、生ける神の子。そしてシエスはそのように告白したペトロを岩と呼ばれます。バルヨナ・シモンという名前の人物に、初めてシエスはここでペトロという新しい名をお与えになりました。ペトロとは岩という意味です。このペトロという名前はこの人だけに与えられるのではなくて、イエスを我が主 我が救いと信じる、そして告白するすべての者たちに与えられるということでありますが、確かめておきたいのは、シュエスが彼にシモンにこのペトロという岩という名を与えられたのは、彼自身が岩のように揺るぎない堅牢な人間であったということなのか。そうではありません。彼は岩ではありません。彼は海の上を歩まれる主に近づこうとして溺れそうになった人です。彼は何度も信仰の吸い物よと主の叱りを受けた人です。そして福音書はこれから後半に入ると、この人がやがて十字架の主を裏切って見捨てることになる。三度も主を知らない、あんな人には会ったこともないということになる。そういう進み行きになることを記していくのです。つまり彼自身は決して岩と呼ばれるに値する人物ではなかった。まことに弱い揺らぎやすい人間であった。それはペトロだけではありません。他の弟子たちも同じです。まさに彼らは鉄肉であったけれども、そのような者たちが岩と呼ばれる、なぜでしょうか。彼らがキリストにより頼み、キリストを土台とし、キリストを誇って生きるものであるからです。つまり岩とは何かというと、信仰の告白なのです。あなたはメシア、生ける神の子と告白する、この信仰の告白こそが岩なのです。これこそが揺るぎない命の砦なのです。そしてこの信仰の告白をもといに据えて生きる者たちは、何があっても揺らぐことがないのです。彼らは揺らいでもキリストは揺らがない。黄泉の力にも勝利をする。この世のいかなる罪の力、死の力、暗黒の支配をも打ち破る、その大いなる命の君と彼らは出会って、この方に捕らえられて、この方を仰いで生きる、この方の恵みの御手にしっかりと捕らえられて生きるんです。そしてシエスは18節で言われます。私はこの岩の上に私の教会を建てる。あなたはメシア、生ける神の子。ペトロに続いてこの信仰の告白に生きる者たちを神は次々に起こしてくださる。偶像の神々や、先週の6節、パリサイ派やサドカイ派のパンダネ、そうしたもののはびこる世にあって、この方はヨハネでもない、エリアでもエレミアでもない、生ける神であられ、私の救い主であられるという、その告白に生きる者たちを、聖霊は聖書の真理の御言葉を用いて次々に起こしてくださいます。そして教会とは実にそのような者たちの交わりです。イエスはキリストであるという信仰の告白を土台として、この告白のもとに結ばれて一つとなって生きる、それが教会です。よく教会の一致ということが言われますけれども、果たして教会はどこで一致をするのか。教会の一致は、覚えておりたいのですが、教会の一致はいかなる意味においても人間的なこの世的な一致ではありません。教会の一致は信仰告白のもとでの一致であります。あなたはメシア、生ける神の子、この信仰の告白のもとでの一致です。いかなる時にもこの幸いなる告白のもとに生き抜く、ここに教会に連なって生きる者たちの幸いがあるのです。祈ります。教会の頭、イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちにヨナの印を示してくださり、キリストの贖いと命の恵みによって私たちに命の勝利をもたらしてくださいました。十字架と復活の主の御霊が私たちのもとに来たり、 私たちを支配し、私たちを生かしてくださる恵みを喜び、また覚えつつ、主を褒めたたえ、主を岩と頼む信仰に生き抜くことができるよう、私たちの一人一人を守り助けてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。